日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は今川恭子編集長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日経ベリタス編集長の今川恭子です。
編集長、慣れましたか？
慣れません。
はい、編集長としては、うん、今回初めて迎えた締め切りでしたけれども、大変でしたか？
そうですね、徹夜に近いじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですけども、実は違いまして、結構土曜の朝に早く起きまして、出来上がったのを見るという感じでですね、編集長はデスクたちにうざいと思われない程度に早く引き上げてというところは慣れたところだと思います。
そうなんですね、チェックを最後ちゃんとされてたということになるかと思うんですけど、リスナーの方からメッセージをたくさんいただいてましてね、で中でも紅葉21さんのこちらご紹介したいと思います。新たな息吹がどんな展開を運んできてくれるのか、ワクワクしながら紙面片手にポッドキャスト楽しみにしていますということです。
ありがたいですね、
ありがとうございます、期待していただけて嬉しいですよね。
頑張っていきたいと思います。
はい、どうぞ皆さん今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D 参りましょう。3月のお題は卒業、駆け込み、決算の3つです。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん。この冬はシカゴも大雪ださん、30代男性の会社員の方からいただきました。今年こそ卒業したいな耳の島。今年こそ卒業したいな耳の島。2年ほど前からベリタスの購読と当番組を聞いており、個人投資に対する知識も増えてきたつもりなのですが、実践が伴っておらず、ほぼ現金預金のみの状態です。今年こそは将来の資産形成のための第一歩を踏み出したいと思っています。はい、どうもありがとうございます。さあ編集長、この作品いかがでしょうか。
作品も、そうなんですけども、ペンネームに私は反応しまして、シカゴも大雪だということで、この方はシカゴに住んでいらっしゃるんですかね。
そうかもしれませんね。ベリタスでは海外の方でも聞いてらっしゃる方多いんですよ。
私は92年から94年まで、シカゴで赴任しておりましたので、今年の冬はミシガン湖も凍って、波が高々となったところで凍ってるの報道でも見ましたけれども、まずそのことを思い出しました。
2年間どんなシカゴ生活を送られてたんですか。
そうですね、商品先物取引所のカバーをしていましたし、いろんな産業の取材をしておりました。
確か聞いたことがある話なんですけれども、編集長は女性で初めて、
日経では、
そうですよね、日経で初めて海外赴任をされた方
あ、まあそうです
なんですよね、はい、やはりそうなんですね。素晴らしいことだと思うんですけれども、あのこのベリタス川柳 3D ではですね、皆さんのご投稿をお待ちしておるんですけれども、3月のお題、卒業、駆け込み、決算の3つなんです。でこの中からお好きなものを選んでいただいて、ぜひ一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして、翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を今川編集長にご紹介いただきます。今週は株と政治と外国人、海外保有3割のインパクトという見出しです。いや、変わったタイトルになっていますね。
そうでしょう。ちょっとね、はい、あのリスクを取ったんですね。
リスクを取った、
まあ、ちょっと社内からこれなんだっていうふうにバッシング受けること覚悟でちょっと考えました、まあ、でもあの編集部の全員がこれだっていうことで最終的にはなりました、はい。あの最近春の光が明るいように、内容としてはとても前向きな話なんですけれども、企業成長へ向けて企業と国の制度が変わるということを書いてるんですけども、まあ、本来的には第二の開国とか維新とかそういうような言葉を使いがちなイメージなんですけども、ただそういう大げさな言葉を使うよりも、もっとその粛々と合理的に変化が起こっているということでですね、感じを出したいと思いました、はい。まあ、それからその黒船とか、はい、開国迫られるとか、昔ならまあやらされてる感を出すようなね見出しもありがちなんですけども、そういうのもやめました、はい。むしろその自らの、外国の発言力を利用して、動いていこうと、はい、政治ともども変わっていこうとする様を伝えたかったんです。なんで、まあ、これなんだろうっていうふうに読んでもらいたいなという感じでつけました。
いや、私このタイトル読みまして、あの一瞬平松恵里さんの部屋とワイシャツと私、あの歌思い出しちゃったんですけれどね。
そうなんです。それであのちょっと年重の私とかデスクなんかはあの酒と涙と男と女、はい、というふうな話でちょっと年代で、あの分かりましたね。
あ、川島英吾さんの歌ですね、はい、そうですね。でも今日はこのタイトルに実は深い意味もあるということですが、今まさにこのタイトルを使おうと思ったのはなぜなんですか？
そうですね、あのベリタスの試算では、はい、2013年末時点では、あの日本株の外国人による保有比率が、まあ、3割を超えて過去最高を更新してるはず、まあ、15兆ぐらい買ってきてるのでそのぐらいになってるはずということで、まあ、これだけあの外国人の方持てば増資合併などの重要議案を否決できる3分の1の議決権を抑えることが視野に入ってくるということで、はい、まあ、自然と変わらざるを得ない時代になってきたということで考えました、はい。それでまあ政治も当事者の一人となって猛烈に成長戦略へ向けた具体的なことを考え出しているという動きを丁寧に追ったつもりです、
政治が外国人投資家に日本株をアピールするというのはアベノミクスとやはり大きな関わりがあったということですか？
そうですね、あの金融政策の第一の矢、それから、財政政策の第二の矢、まあ、こればかり第三の矢どうなってるんだみたいなことでですね、第三の矢がちゃんと出ないんだったら安倍のリスクじゃないかみたいなことも出てきてるわけですよ ね、
今そうですね。
で第一第二は補助輪みたいなもので、はい、補助輪ばかりが大きくなっても弊害が大きくて、本当は第三の矢がきちんとなっていて産業の成長につなげられないと日本経済は本格的に復活していかないという思いがあると思います、
はい。政治と株の関わりどういうことなんですか？
はい、まあ、私があの大昔記者だった頃それこそベタなんですけど、マルセイ銘柄とかっていう言葉があったんですが、はい、まあ、政治家の息のかかった銘柄ということなんですけども、政治家と株の関わりっていうと昔はそういうイメージだったんですけども、はい、もはやそういう関わりではなくって、先ほどもちょっと申しましたけれども、日本を買ってもらうために資金を呼び込むために政治家があの仕事として関わる時代になってきたということを書いています、
具体的にどういうことですか？
はい、 まあ、あの足元ではですね、年明け以降海外勢の売り越しが与えられているんですけれども、日本株への興味が遠のいているのかといえばそうではなくって、
はい、
むしろあの非常に熱い視線を外国人は送っているようで、日本側もそうした外国人の意見を取り入れて、うまく変わっていこうとしている節があります、
はい、でその変わってきている姿勢というのは具体的にどういうところで見られるんですか？
はい、企業がまあ内側からあの変わる動きの一つとしてですね、スチュワードシップコードってお聞きになったこと ある方も多いと思うんですけれども、はい、企業が長期のパフォーマンスを高めるよう株主などの利害関係者が企業の運営に積極的に関与していくことを目的としまして、
はい、
2010年に英国で制定されてるんですけれども、日本でもスチュワードシップコードを企業の持続的な成長を促す観点から検討することになっています、
はい、
そしてその検討会へのパブリックコメントが、なんと4割が海外から届いたというほど海外の投資家は非常に注目をしているんです、
はい、
それから官邸にも動きがあります、
はい、
まあ、アベノミクスの司令塔でもある日本経済再生本部は海外投資家との面会にも積極的で、日本の株式会社の IR 担当さながらの動きをしています。例えば国内で面会するばかりでなくて、海外まで出かけていって、海外投資家に日本株の魅力を伝えていくということをやっています。まあ、安倍さんのバイマイアベノミクスという言葉も有名だと思います、
はいはい、それからあの本誌を読みますと、政府内部での駆け引きに外国からの視点を活用している動きも見られるようですね。
はい、財務省あたりは財源確保できなければ法人税引き下げはできないというような原則論を繰り返す面があるんですけども、国際比較で法人税高すぎるというようなムードを作るには、まあ、外国税はこう言っているということを言うのが非常に効果的なんですね、
はい、であの政府だけではなくって日銀も積極的に動いているようですね。
はい、日銀は独立組織ではあるんですけれども、例えばアメリカのファンドが個別の面会に幹部が応じてくれるようになったというふうに、まあ、ちょっと驚きも交えて変化を語ってくれています。
はい、
まあ、日銀も異次元緩和に効果を持たせるには海外勢の考え方を把握する必要があるということだと思います。
はい、まあ、今の政治そして中央銀行の動き変化が見られるという話がありましたけれども、投資家から見た場合ですね、政府がどんな動きをすることが求められているんでしょうか？
はい、紙面の方では非常に詳しい表でまとめさせていただいたんですけれども、はい、一つは税制改革、すなわちあの法人減税ですとか所得税消費税増税、例えばあの配偶者控除っていうのは女性の働きを削ぐということで、まあ、女性の働きっていうのにも非常に期待されていますので、そういったものは考えられています、はい、それから労働市場改革なんですが、はい、まあ、すなわち終身雇用でない雇用、非正規社員の正社員化、
はい、
それから移民の受け入れなどです。で、まあ、移民の受け入れというのは安い労働力としてということがまず、思いがちだと思うんですけれども、そうではなくて高度なあの専門職、そういったものも含めてのことです。それから公的年金改革ですね、はい、リターンをより意識した運用、株への、投資拡大を促進するといったことが望まれています、
はい、そういったことが求められているということですけど、政治家が IR マンとして動くまでのきっかけはどういうふうになっているんですか？
はい、紙面では自民党政務調査会長代理の塩崎さんのインタビューを載せているんですけれども、うん、まあ、ドイツであの持ち合い解消ですとか税制労働市場改革を成功させた前首相のシュレーダー氏に会ったことなどがあの一つきっかけとしてはあるみたいですね、うん、もちろん第三の矢が折れたらまずいという危機感があるところに、まあ、ドイツの成功例を非常に勉強しているといったところだと思います。
なるほど、政治の方の動きがいろいろあるということなんですね。で、一方党の企業の方はどうなんでしょうね。実際に海外投資家の影響を受けて動いた企業あるんですか？
あのソニーが大株主のサードポイントからパソコン事業のリストラを求められた ていうことは、うん、記憶に新しい方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、実際にパソコン事業の売却に動いてますし、まあ、他にも中古車オークションの USS などでは配当成功を上げたのは外国人投資家の言葉があったからということも紙面では取り上げています、
はい、
その他にもオムロンは外国人の要望を受けて投下資本利益率の公表を始めています。それからの企業トップにですね外国人の方つくようなね企業も最近増えてきてると思うんですけれども、スイス系のコンサルティングをあの企業トップ選びに使うようなニーズも広がっているということです。
政治と企業が外国人投資家の動きを重視するとなりますと銘柄選びにも影響があるんですか？
はい、ありますね、うん、まあ、あのよく前にも紙面で割安銘柄の選び方ですとかね、あの別の観点のことを取り上げたこともありますけれども、はい、やはりダイレクトに ROE で自己資本利益率の高さというところで選ぶというやり方になってくるかと思います、
はい、
あの営業利益率ですとか営業増益率、それから ROE で外国人買いの条件を満たしそうな銘柄を紙面の方では抽出してるんですけれども、
はい、
まあ、成長途上の新興企業ですとか独自技術を武器に高い収益力を持つ企業、こういったものが並ぶようなスクリーニング結果になっています。それらの銘柄のそのスクリーニング結果なんですけども、はい、ぜひ日経ベリタスを読んでみてください。
はい、どうぞ皆さん手に取ってしっかり熟読してみてくださいね。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、株と政治と外国人、海外保有3割のインパクトについて今川編集長の解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースや日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今川編集長、今回はどうなるビットコインというテーマなんですよね。
はい、
2月28日、このビットコインの取引所を運営するマウントボックスが民事再生法の適用を申請して一気に話題になりましたよね。
そうですね、はい、では曽根さん、この記事を読んでいただけますか？
はい、わかりました。3月5日水曜日付、日本経済新聞朝刊の記事ですね。政府、仮想通貨に取引指針、ビットコイン課税、国際ルール作りへ先駆け。政府はインターネット上の仮想通貨ビットコインの取引ルールを導入します。ビットコインを通貨ではなく物と認定し、貴金属などと同じく取引での売買益などは課税対象にする方針です。銀行での取り扱いや証券会社の売買仲介は禁止します。ビットコインは2009年に誕生してから普及が進んできましたが、法律上の定義は不明確でした。政府が取引ルールを示すのは主要国で初めてで、国際的なルール作りの契機となりそうですということなんですが、あの世間を騒がしておりますが、まずはビットコインって何なんですか？
はい、じゃポイントだけ、あの、はい、簡単に申し上げますと、まあ、インターネット上の仮想コインであるということと、
はい、
今回破綻したマウントボックスのような民間の取引所で口座を開設して、
はい、
そして指定された銀行口座にドルや円などの普通の通貨を振り込んで入手するものです。
はい、仮想通貨ってことは使えるんですよね？
はい、食事ですとかお買い物の際に使えます。
はい、
お店が料金を QR コードで示して、お客さんがスマホをかざして読み取ると、でそして支払いが完了する、これがの一つのパターンになっています。
はい、
で日本でも使えるところはあるんですけれども、圧倒的に欧米で使えるところが多いということです。
このビットコイン、なんでここまで普及したんですか？
はい、やはり利便のところだと思いますね。はい、海外送金含めて手数料がほとんどかからなくて、スピードも非常に速いということですね。
はい、
それから全く別の観点なんですけれども、例えば2013年の4月にタックスヘイブンでもあるキプロスの金融危機では、はい、ロシアの富裕層のお金がビットコインに流れたっていうんですね、
はい、
まあ、ですのでそういう使われ方もして、うん、有名になりましたね、
はい、
で一つポイントなんですけれども、はい、交換レートが通貨のように需給で変動して投機の対象にもなるというところですね。
だからこそこう危うさも孕んでいたかと思うんですけれども、はいはい、何が問題なのか整理してもらえますか。
はい、まあ、普通の通貨は国の信用の上に中央銀行が量を管理するんですけども、ビットコインは、まあ、一般の人には分からないプログラムが総量を管理しているという仕組みです、
はい、
で、まあ、今回マウントゴックスが破綻した直接の、理由ともなりました不正アクセスですとか、はい、バグなどがあって非常にシステムの改ざんに弱いということです。今回警視庁も困ってるようなんですけども、その不正が海外からであれば捜査も困難で、まあ、物事全く収束しないというような流れになっています、
はい、
まあ、ちょっと皮肉なことなんですけどね、マウントゴックスの社長はかつて会社の強みはセキュリティであると言ったことがあるようですよ。
そうだったんですか、はい、だけれどもそこが弱みになってしまったということですよね。で今回政府が取引ルールを示したということですが、具体的にどういうことになってるんですか。
はい、先ほど少し読んでいただいたようにですね、通貨ではなくて物として定義してしまって、でその結果銀行や証券会社が扱わないものですので、まあ、ビットコインを利用している人は預金者のように保護されないということになります、
はい、
それから物ですので売却益にいちいち課税されるということになります、
はい、
まあ、既存の法体系が想定していないものだけにですね、どこどこの所轄としにくい面がありまして、
はい、
正直どこの官庁も関わりたくないというのが本音のようですよ。
そうなんですか。
それから世界中で取引できるので、はい、主要局の協調ということも、まあ、どうしても必要になってきます。
ルール作りもこれからといった具合ですけれども、今回のドタバタ劇裏話いろいろありそうですね。
はい、ハッカーに狙われたというのが直接のきっかけのようですけれども、
はい、
こういう話がありまして、自主的に口座を閉鎖してほしいというふうにマウントゴックスがメガバンクから持ちかけられたという話もあります。
なんで銀行から口座を閉鎖してほしいって言われてきたんでしょうか。
はい、まあ、昨年からの流れもありますけれども、やはり反社会勢力への融資問題もありましたので、敏感になっている面もあるんじゃないでしょうか。
なるほど。じゃあこのビットコイン今後はどうなっちゃうんでしょうか。
まあ、電子決済手段が技術革新で金融の使い勝手を向上させるという動き自体は進まないはずはないんですね。実際に技術サイドの方などの間では、まあ、こういった動きでですね、技術革新を止めてはいけないというような声も聞こえてきます。で、仮想通貨の原点なんですけども、
はい、
20年以上前からという解説もありまして、まあ、e キャッシュとか e ゴールド、ミリセントなどのものがかつてはあったということです。まあ、ですからそういう歴史を繰り返してきてるということなんですけども、はい、電子決済の手段の技術革新が前に進むということは、まあ、言えることだと思いますね。ただしなんですけれども、
はい、
まあ、通貨の領分に入っていくような存在のものっていうのはなかなか育ちにくいのではないかと思います、
はい、
と言いますのも、まあ、紙や金属でできた通貨がその原価よりも大きな価値を持つというのは、そもそも国の信用があって管理されているからで信用創造ができるという面があると思うんですね、
はい、
ですから、まあ、自由とかという概念と安全という概念の両方が同時に簡単に手に入ることはないんじゃないかと思います、
はい、
まあ、どの国も通貨政策については3つの点でですね、バランスを取るというのが非常に苦心をするところでして、その3つというのは、
はい、
安定した相場、それから自由な資本移動、 もう一つ独立した通貨政策、この3つのバランスを取っていくのが非常に難しいんですね。例えば、まあ中国ですと自由な資本移動というのを捨てているわけですよね。それからユーロですと安定した相場というのはもう確保できているわけで、それから自由な資本移動というのもできているんですけども、その代わりに各国の独立した通貨政策、これを捨てているわけですよね。まあ、そういったようにですね、この3つ全てを満たすというのはなかなか難しいことで、国際金融のトリレンマという言葉で表現されることもあるんですけども、まあ、全てを立たせることは難しいわけなんですね。まあ、各国の通貨もこうしたトリレンマを抱えているのに、そこにビットコインが通貨の両分に入っていくという存在にはなかなかなりにくいということだと思います。
今回日経ベリタスのインサイド面の放電と金融記者座談会の方にですね、ビットコイン取り上げているんですけれども、もともと投機や大金のやり取りに使うものではないという言葉がありましたよね。
はい、これは知的好奇心からビットコインに携わってきたユーザーの言葉なんですけども、まあ、そういう声も出ていたようですよ。
以上ベリタミン E、 今回はどうなるビットコインというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはスマートライフ面のアノマリー賢く使う株価変動の季節性を読み解くです。
はい、これアノマリーという言葉使ってますけれども、癖みたいなものですかね、株価のね。まあ、ですのでよくいろいろな癖について指摘されるんですけども、眉唾物っていうふうに言う方も長期投資家の中にはいるんですよね。まあ、結局市場は長期的には効率的なので、まあ、そういう癖なんかは関係ないよっていう考え方なんですけども、でもここではされどアノマリーということで取り上げています。
はい、いろいろアノマリー抑えておきたいものですものね。
はい、
はい、ぜひお読みください。次に市場座談会、2年目のアベノミクスに物申すです。
外国人投資家6人に市場座談会に参加していただいたんですけれども、第3の矢のスピードが遅いという理解は共通しているようなんですね。それからちょっと注目したのが、日本企業の IR 担当は非常に控えめで、それも過度に控えめで思うほど利益良くないですよとか言うんだけども、アメリカの企業なんかは5割引きで聞かなきゃいけないぐらいなのにちょっと日本の企業の IR 担当は控えめすぎるというような声がありました。
はい、はい、面白そうな記事になってますね。さて最後にグローバル面のウクライナ問題、ロシア大手銀行エコノミストに聞く、軍事介入の裏に経済的利益です。
はい、プーチンさん、直近でフォーブスが世界で最も影響力ある人物として選んだのはとても皮肉だと思うんですけども、今回のこの動きもいろんな波及効果があるので、5つぐらいの面で、ウクライナ問題は取り上げています。で、プーチンさんは目指す外交としては米欧と対等、それから旧ソ連を取り込むアジア外交へのシフトということがあると思うんですけども、その真ん中の旧ソ連取り込みということに関連して、ロシアの大手銀のエコノミストに語っていただいています。
はい、ということで今川編集長おすすめの記事を3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄へのなるほどそうね、いかがでしたか。今川編集長ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ初めてのオールのベリソネ、いかがでしたでしょうか。
はい、先週豊福が喋、ってる横で、存在消して聞いてたんですけども、一番不安に思ってたのは、どの辺にキャラ設定すればいいんだっていうのはなかなかずっとプレッシャーだったんですけども、ベリタミン E も言えましたし、
ちょっと
ほっとしました。
身振りもね、ピッとついてましたけれども、可愛らしい一面も見せていただきましたが、こんなメッセージ届いているのでご紹介させていただきますね。たくまずいこうさんからです。 ベリタストーク見たけど今川さんって寒いギャグは言わなさそう。
言いませんよ。
でも越中さんだってベリタストークに出てた時はあんな寒いギャグ言わなさそうだったし、油断はできんな
というお便り。そうですね、自分でも油断ができません。
さあ今川編集長どんなキャラクターになっていくのか、私もドキドキ楽しみにさせていただきますね。今後ですがどういった紙面を作っていきたいとお考えですか？
そうですね、私も自由にやってくれとまず開口一番言われてベリタスの編集長になりましたので、はい、現場の記者デスクの皆さんには閲読率が高いとか低いとか、うん、そんなことを気にしないで自由にやってくれと思っています。はい、3ヶ月ぐらい経ったら全く逆のこと言ってるかもしれないんですけれども、はい、
次回の編集長のご出演楽しみにしております。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタスソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄へのなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の今川京子と
曽根澄でした。日経ベリタス曽根澄へのなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。